特集、被爆73年、平和を願って、3ページ。第1章、8月の祈り。第2章、未来へつなぐ。第3章、新たな広がり。終章、平和を願って。写真の説明。被爆者、池田道明さんと、交流証言者水谷遥香さんが椅子に座って向かい合い、一生懸命話している池田さんと、その話を真剣な眼差しで聞いている水谷さんの様子が紙面いっぱいに映っています。写真終わり。第一章、8月の祈り。平和記念式典を開催しました。8月9日木曜日、平和公園で被爆73周年長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典を執り行い、初参列の2カ国を含む71カ国の代表が参列。世界中からおよそ5200人が参列し、原爆犠牲者を慰霊しました。田上市長は長崎平和宣言で、核兵器禁止条約の早期発効を世界に強く訴え、市民社会の力で平和の文化を広げていきましょうと呼びかけました。平和への誓いは、被爆者代表の田中輝美さんが県外在住の被爆者として初めて読み上げ、核兵器も戦争もない世界の実現に尽くしますと決意を述べました。また、アントニオ・グテーレス国連事務総長が国連のトップとして初めて参列し、私たちみんなで長崎を地球最後の被爆地にするように決意しましょうと訴えました。8月には平和を祈る様々な行事が行われました。平和の灯火や青少年ピースフォーラムなどのほかに、芸術で平和を伝える市民団体の催し、長崎平和アートプロジェクトが初めて開かれ、町全体が平和の祈りに包まれました。青い空の下、私たちの平和への思いは世界へと広がっていきました。写真解説。写真が15枚あります。1枚目から7枚目は、式典会場で撮影。1枚目、平和記念像前で祈る児童ら。2枚目、山里小のあの子合唱。3枚目、被爆者歌う会ひまわりのもう二度と合唱。4枚目、純真女子校の千羽鶴合唱。5枚目、アントニオ・グテーレス国連事務総長の挨拶。6枚目、平和への誓いを述べる田中輝美さん。7枚目、長崎平和宣言を述べる田上市長。8枚目、平和の灯火。9枚目、城山小の平和記念式。10枚目、親子記者。11枚目、児童と折り鶴を折る国連事務総長。12枚目、青少年ピースフォーラムでの平和ガイド。13枚目、原爆資料館を見学する人ら。14枚目、長崎起き上がりこぼし展。15枚目、長崎平和音楽祭。14枚目、15枚目は、長崎平和アートプロジェクトの催し。写真終わり。第2章、未来へつなぐ。語り継ぐ被爆体験。被爆体験を託す人と、その体験を受け継ぐ人を募集し、被爆者の体験や思いを次の世代へ伝える取り組みを進めています。受け継ぐ人は、被爆体験を託す被爆者から証言を聞き取り、研修などを経て、家族・交流証言者として 市内外や毎月第4日曜日に原爆資料館で被爆体験を伝える活動などをします。昨年からペアを組んでいる被爆者池田道明さんと交流証言者としての活動を目指している水谷遥さんを取材しました。私たちが受け継ぐんだ。戦争は人の心を変えると力強く話す池田さんと、その話を真剣な眼差しで受け止める水谷さん。そして時に笑顔で語り合う二人。昨年7月の交流会で初めて顔を合わせ、これまで共に歩んできた二人の間には、程よい緊張感と穏やかな空気が流れています。最初は不安で、なかなか筆が進みませんでした、と話す水谷さん。証言者は被爆者から聞き取りを行い、原稿を作成しなければなりません。転機は同じく受け継ぐ人として活動していた水谷さんの先輩に被爆体験を託すはずだった被爆者が亡くなったこと。報道で被爆者の高齢化をよく耳にしますが、身近なこととして初めて実感しました。私たちが受け継いでいかなければと素直に思いました、と言います。強い気持ちとともに筆は走り出し、池田さんの体験を受け継ぎたいという思いは、予定よりも4センチも多い1万2センチにも及びました。池田さんは次のように言います。私たち被爆者はいずれいなくなってしまいます。その時に、平和を訴えられるのは彼女たちなんです。水谷さんは前を見据えこう返しました。私の夢は小学校の先生になること。子供たちに池田さんの体験をわかりやすく伝えられる先生になりたいです。これからも平和な未来を目指して二人の歩みは続いていきます。写真2枚あります。1枚目、被爆体験を託す人、池田道明さん。国民学校1年生の時に、長崎医科大学附属院で被爆。長崎平和推進協会の継承部会長として、講話活動も積極的に行っている。2枚目、受け継ぐ人、被爆4世、水谷遥さん。純真女子校3年生で長崎市の青少年ピースボランティアにも参加。被爆者に寄り添い、思いや体験を受け継ぎたいと活動を決意。交流証言者としてこの秋のデビューを目指している。写真終わり。交流会に参加しませんか？被爆継承課、電話844-3913。自身の体験を託したい被爆者や、家族交流証言者として活動したい方を随時募集しています。まずはお互いを知り、親睦を深めましょう。顔合わせを行い、話し合いながらペアを決めていきます。期日、2回あります。1、9月15日土曜日。2、9月16日日曜日、いずれかの参加でも可能です。時間、午後2時から4時30分。場所、原爆資料館平和学習室。申し込み、電話で。写真、昨年は市内外から交流証言者を希望する10代から60代の20人が参加しました。写真終わり。長崎市立長崎商業校美術部、高校生が作る平和の紙芝居。私たちと同じ年代の人にこそ見てほしい。長崎商業校美術部は、被爆者丸田和夫さんの被爆体験をもとに紙芝居作りに取り組んでいます。作成にあたっては、まず、丸田さんの講話を聞き、直接指導を受けました。紙芝居は、 全15場面で構成されていて、生徒はどの場面を紙芝居にするかを話し合い、担当した場面は絵だけでなく文章も考えました。戦争を経験していない生徒にとって、当時の描写は難しく、塹壕の掘り方や負傷者の包帯の巻き方など、様々な方にアドバイスをもらい、できるだけ忠実に描きました。2年生の工芸恵美さんは、原爆が炸裂する瞬間を担当。閃光は一瞬の出来事でイメージが難しく、例もないので、どうやって表現していいかとても悩みました、と言います。完成した紙芝居は、家族、交流証言者の講話や平和のイベントなどで上演される予定です。生徒は、小さい子供から高齢者まで多くの人たちに見てもらいたいですが、一番は私たちと同年代の人に見てもらい、自分たちにも何ができるか考えるきっかけになってほしい、と話します。写真、2枚あります。写真の説明、1枚目、美術部女子7名の皆さんです。2枚目、生徒が教室で絵筆を持って紙芝居を描いている様子です。写真終わり。朗読ボランティア、永遠の会。朗読に込めた思い。朗読の力を信じて。普段、英語の通訳や、活水女子大で非常勤講師をしている前川智子さんは、月2、3回、被爆者の体験記を朗読するボランティアをしています。これまで通訳として多くの被爆者と接してきた前川さんは、体験記朗読の重要性を次のように話します。通訳は被爆者がいないとその思いを伝えることができませんが、体験記があれば多くの人がその思いを共有することができます。いずれ被爆者がいない時代が必ず来ます。その時に残された体験記を朗読することで被爆者の思いや核兵器廃絶を訴えていけると思います。平和の輪を世界に広げたい。10月に姉妹都市のポルトガル・ポルト市で開催する海外原爆展に合わせ、被爆体験を語り継ぐ家族・交流証言者や朗読ボランティアを派遣。前川さんは朗読ボランティアとして参加し、英語や日本語で朗読を行います。現地では写真などを交えて原爆の惨状や放射線の被害の恐ろしさを訴えます。聞く人がその時の情景を思い描けるように十分に間を取り、伝えたい言葉は大きく発生します、と前川さん。他にも平和を考えるきっかけになってほしいと、児童には折り鶴の折り方を教える予定です。写真、朗読をしている前川さんです。写真、終わり。無料、朗読を聞きに来ませんか？追悼平和記念館、電話814-0055、1、常駐朗読、毎週土曜日、日曜日に朗読を行っています。12月29日から1月3日は除く。5月、6月、8月から11月は、火曜日、水曜日、木曜日も実施。時間、午後1時から4時。場所、追悼平和記念館、遺影、手記閲覧室。2、朗読会、9日を忘れない。毎月9日の午前11時2分に朗読を行います。時間、午前11時から30分間。場所、原爆資料館、憩いの広場。9月、12月は追悼平和記念館、交流ラウンジ。朗読ボランティアを募集中。詳しくは35ページです。第3章、 新たな広がり、ピースマッチで平和発信。8月11日祝日、J1 リーグ第21節で被爆地をホームタウンとするサンフレッチェ広島とビファーレン長崎が対戦。広島市のエディオンスタジアム広島で行われたこの一戦は、サッカーを通して平和を祈るピースマッチと位置づけられ、平和を考える大切な機会になりました。スポーツで広がる平和。8月の広島・長崎の式典の直後に開催されたピースマッチのキャッチコピーは、ワンボール、ワンワールド、スポーツができる平和に感謝。会場では、広島・長崎の原爆の被害などを伝えるポスター展や、折り鶴を折るブースのほか、平和への思いを綴るメッセージボードなどがあり、両チームのファンやサポーターが、広島と長崎から平和を、などと平和への気持ちを書き込みました。写真4枚あります。会場を訪れたファンやサポーターの様子です。写真終わり。サッカーを通じ平和を実感。スタジアムには平和を発信する両チームを応援しようと2万人を超える方が来場。長崎からも多くのサポーターが集まりました。試合開始前には広島と長崎の高校生代表が共同平和宣言を読み上げ、会場からは温かい大きな拍手が送られました。長崎商業校3年の原口さんは、平和への願いを多くのサポーターや全国の皆さん、そして世界へ伝えることができて、言葉にならない感動と身が引き締まる気持ちを抱きました。近松さんは、スポーツを通して平和貢献活動に参加できて嬉しかった。世界中に平和の輪が広がるように、私たちも何ができるかを考えていきたいです、と話しました。また、黙祷や広島・長崎両市長によるキックインセレモニーなども行われました。試合は0対2でビファーレン長崎が敗戦。しかし、サッカーを通じて多くの人たちが平和の大切さを実感できた時間となりました。試合前に原爆ドームで出会ったビファーレン長崎サポーターは言いました。サッカーを応援できて幸せです。みんながこういう気持ちを共有できれば戦争なんて起きないのかも。あなたが平和を感じるときはどんなときですか？写真2枚あります。1枚目、共同平和宣言を読み上げた広島商業校の生徒代表と長崎商業校の近松愛さんと原口雄介さん。2枚目、両チームは平和記念ユニフォームを着用して入場。平和を願い、黙祷を捧げました。写真終わり。終章、平和を願って。これからの一歩。想像してください。10年後、20年後の長崎を。あなたの近くに被爆者はいますか？今回の取材を通して、一番印象に残った言葉は、池田さんの、被爆者がいない時代がやがて来るという言葉。その時までに何も行動を起こさずにじっとしているのか、または私たちなりに考えて準備をしているかで、未来の世界はきっと変わるはずです。被爆者の高齢化は進み、長崎市の被爆者数は初めて3万人を切りました。昨年、これまで長崎の平和活動をリードしてきた土山秀夫さんや谷口澄輝さんなどの被爆者が相次いで亡くなりました。世界にはまだ1万4000発以上の核兵器があると言われています。一方で、昨年から核兵器のない世界の実現に向けて大きな流れができたことも確かです。昨年夏には、 国連で核兵器禁止条約が採択されました。その後、その条約の採択に貢献した核兵器廃絶国際キャンペーン ICANがノーベル平和賞を受賞しました。この流れを途切れさせないように、次は私たち市民が力を合わせる時です。私たちにもできることはたくさんあります。今回特集したように、芸術やスポーツで平和への思いを共有することもできます。さあ、これからの一歩を踏み出しましょう。そう、今ここから。2000年〇月〇日、核兵器がこの世からなくなりました。そんな日が来るのを願って。写真、背景に大きく平和記念像の写真です。写真終わり。